おはようございます。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。こうして私たちを集めてくださって、あなたを礼拝をすることを許してくださったことを本当にありがとうございます。また兄弟姉妹と一緒に神様のお言葉を読み、また学べる幸いをありがとうございます。この一週間、私たちをあなたの生ける言葉によって励まし、強め、生かしてくださるように、このしばらくの時、私たちがこの地上のさまざまな思い煩いから解放されて、神様の言葉に心を集中する時としてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは使徒の働きの7章を通して、キリスト教会の一番初めの殉教者ステパノのメッセージを読み始めました。先週から読み始めていますけれども、ステパノはここで旧約聖書、ね、聖書の3分の2あるこの旧約聖書の内容をコンクジュースのようにして、この私たちに解説をしている。前回7章の1節から7節をまあ大体取り上げて、そしてこのイスラエルの当時のイスラエルの指導者たちは、この天と地を作られた誠の神様を、まあイスラエルの神殿という建物、ね、そして彼らの礼拝の儀式の中でしか働かないようなちっぽけな方として彼らは押し込めてしまったけれど、でもそうじゃなくて、ステパノは誠の神様はいつでもどんなところでも、そしてどんな状況でも働いてくださるお方なんだ、ご自分を信じる者と共にいてくださって働いてくださるお方なんだということを、このアブラハムの生涯を通して読みました。で、今日は2つ目のポイントですね。私たちの人生に一番良いことをしてくださるお方。ヨセフは旧約聖書の歴史を、ステパノは旧約聖書の歴史を語っていく中で、このアブラハムの、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフですね、アブラハムのひ孫、このヨセフの生涯を取り上げて、そして神様は一番良いことをしてくださるお方なんだと語りました。まあ、お正月から私たちが読んでいたローマ人の手紙の8章の28節を、もう一度見てみたいんですが、ローマ人の手紙の8章28節、そこちょっと皆さん開いてみてください。ローマ8の28。ローマ8の28。じゃあ行きます。2回読みましょうね。今3、はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。もう一度言います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まあ、正月から3回ここからお話をしましたよね。神を愛する人々、まあ、これは神を愛する人々っていうのと、神のご計画に従って召された人々というのはコインの裏表だと言いました。私たちが神様を信じ、神様を愛することができるのは、神様がご自分の救いの計画に従って私たちを救いに召してくださったからだ。で、まあ、そのようにして神を愛する人、神を信じる人、イエス・キリストを自分の救い主として信じた人々は、神が私たちの人生に起こってくるすべてのことを働かせて益としてくださる、一番良いことをしてくださるということを知ることができるというんですよね。で、それがこの、ヨセフの生涯を通して、まあ、そこをこう、ステパノはつまみ食いをしながらそのことを私たちに語ります。聖書を見ていくと、少年ヨセフという人はヤコブの11番目の息子でした。まあ、12人 ヤコブには息子がいるわけですけれども、まあ、その11番目の息子でした。ヤコブの最愛の妻ラケルの忘れがたみ、創世記の37章というところを見ると、彼はおそらくそのラケルに似ていたんでしょうね、きっとね、まあ、弟のベニヤミンというのが成功でいたので、まあ、本当は弟のベニヤミンを猫かわいがりするはずですが、このヨセフは、まあ、11番目のヨセフ、ヤコブはヨセフを猫かわいがりしたということは、まあ、きっとこのヨセフがラケルによく似ていたんでしょう。で、この37章の創世記の37章の3節を見ると、この袖付きの長服を着ていたって言うんですね。で、袖付きの長服っていうのは、まあ、当時 の, その王侯貴族の子供が着ている服です。で、当時みんなほとんど半袖です。半袖に、まあ、半ズボンに近いようなこの丈の短い服です。で、なぜかというと彼らは羊飼いだったので、その袖付きの長服で、そんなこうローブみたいに足までこうの裾があるような服を着てたら、この羊飼いの仕事できないわけですね。で、まあ、袖付きの長服を着てたということはどういうことかというと、まあ、ヨセフはお兄さんたちの羊飼いの仕事を手伝ってなかったっていうことです。まあ、簡単ですね。で、彼はヤコブの愛を独り占めにしていて、そしてヨセフは兄貴たちの失敗とか悪口を父親に告げ口をしていたって書いてあるんですね。37章の2節、創世記の37章の2節にこういう言葉ですね。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げていた。で、それでこの創世記の37章の4節を見ると、彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。まあ、随分年が離れた兄弟だったと思うんですけども、このヨセフのやってることを憎んで、そしてこのヨセフと兄弟の仲は非常に悪かったと聖書は言ってます。創世記の37章の18節以降を見ていくと、彼は17歳の時に、ついに兄貴たちのその妬みが爆発してですね、ヨセフに対する怒りが爆発をして、そしてヨセフをそのエジプトに奴隷として売り飛ばしてしまいました。ヨセフをエジプトに奴隷として売り飛ばしてしまいました。まあ、ステパノもそのことを先ほどの使徒の働きの7章のところで書いてありますね。9節、族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしましたと書いてあります。当時一度他の国に奴隷として売られたら、まず 100% 自分の元に戻ってくることは、まあ、自分の家に戻る可能性はありません。ゼロしかも本当によほどのことがない限り、自由人になることも、まあ、ありません。ゼロ。まあ、一度奴隷になったら、おそらく生涯奴隷として生きるしかない。誰もが、まあ、兄貴たちもですね、もうこれでヨセフの一生は奴隷として終わりだ、ざまあみろと、エジプトで不幸な人生を送る、ね、と思っていたわけです。ところが使徒の働き7章先ほどのところを、続きを読んでみると、9節10節、こういうふうにステパノはヨセフの生涯を言います。族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプト王パロの前で恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じました。 しかし神は彼と共におられたのでっていう言葉がキーワードですね。神は彼と共におられたので彼の悲惨な人生が変わったところです。この9節10節はわずか2行です。創世記も彼の生涯を39章から42章のあたりに奴隷に売られてから総理大臣になるまでの間の出来事を書いていますが、実際はその間に13年間あるんですね。17歳で彼はエジプトに売られて、そして彼がエジプトの総理大臣になったのはおよそ30歳の時と書いてありますから、13年間あるんですよ。13年って短いですか？13年って長いですよね。ね、高校生にとってはですね、13年前は、18歳だったら5歳でしょ。ね、5歳の時から18歳までって長い、ね、私たちにとってもそうだと思いますね。13年って決して短い時ではありません。ヨセフにとっても余計この13年っていうのは本当に長い長い人生の中で長い長い13年だったんじゃないかと思います。でもその長い長い13年を支えてくれたのは何だったのか。それは聖書は神は彼と共におられた、そしてヨセフをあらゆる困難から救い出したとステパノは言いました。このエジプトに売られたヨセフははじめこのエジプト王の侍従長ポティファルという人のところに連れて行かれます。でそこで彼はこの彼 の, その主人の家侍従長の家を管理するものになります。創世記の39章の2節から5節のところを見ると聖書はこういうふうに言います。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にこのことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。聖書はこういうんですね。2節、主がヨセフと共におられたので彼は幸福な人となったと書いた。神がと共におられたので彼は幸福な人となった。私たちの人生観はどうでしょうか。お金がたくさんあるので彼は幸福な人となった。何か地位があるので彼は幸福な人となった。何かこの物をたくさん持っているので彼は幸福な人となった。本当でしょうか。まあ、そうではない現実がたくさんありますよね。聖書は私たちの人生の本当の幸福は主がヨセフと共におられたので彼は幸福な人となった、幸運な人となったって書いてある。英国のリバイバルの運動の中心になったメソジスト運動の創始者ジョン・ウェスレーという人は臨終のとこで家族に一つの言葉を残しました。それは私たちの生涯で一番幸せなことは主が共におられることだと彼は言ったんですね。私たちの人生に一番幸せなことは何か、それは神が共におられることだと彼は言い残したそうです。まさしくそうですね。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となった。私たちイエス・キリストを救い主として信じた者はにはイエス様が共におられます。マタイの福音書28章の20節、先週読みました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとイエス様は言われました。イエス様は今日も私たちと一緒にいてくださいます。ということは私たちはどうなんでしょうか。福 幸な人なんでしょうか。幸運な人なんですね。まあ、私たちの目の前に起こっている現実が、いろんな現実があったとしても、私たちは主が共に、ヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となった。ラッキーです。ハッピーです。主が共にいてくださる。私たちはもっともっとそのことを知らなきゃいけないんじゃないかと思いますね。でさらに、このヨセフの生涯を見ると、まあ、彼は、創世記の39章の6節を見ると、この彼は非常に体格良くて美男子だった。で、7節から見ると、そのことに目をつけたその主人ポティファルの妻がヨセフに目をつけて、彼と肉体関係を持つようにとこう迫ってきます。でもヨセフは主が共におられて神様に仕えているものとしてノーとはっきり言うわけです。できませんとはっきり言うわけです。神様の前にそれはできません。11節から見ると、ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ってみると、家の中には誰もいなかった、ね、これは明らかに奥さんがこういうふうにはめたわけですよね。で、彼に言い寄ったときに、彼は上着を彼女の手に残して外に逃げました。上着を彼女の手に残すってことは、その後にどういうことが起こるか彼はもうおそらく分かっていたでしょう。かわいさは余って憎さは100倍ですよね。案の定彼女は騒ぎ立てて、そしてヨセフが自分をいたずらをしようとしたと。そしてその彼が残していった服を残しておいて、主人ポティファルが帰ってきたときに、あなたの奴隷が私にこういうことをしようとしたとして訴えるわけです。20節を見ると、19節20節を見ると、このポティファルは怒りに燃えて、この王の囚人を監禁している、まあ、これポティファルの家の中の敷地にあったようですね。その監獄にこのヨセフを入れます。本当は奴隷はこの時点で死刑です、まあ、おそらくポティファルの中にはヨセフという人間を知っていたので、おそらく彼がそこまで本当にやったんだろうかという怒りが溶けてきた時にですね、そういう思いがあったんでしょう。で、そこに入れます。エジプトに売られてやっと芽が出たのに、彼はまたある意味で谷底に落ちました。じゃあそれで彼は終わりだったんだろうか。創世記39章の21節はこう言います。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。私が中学生の時にど根性ガエルという漫画がありましたね。最近、MXTV かなんかで確か再放送をしているはずですけどね、シャツの中にカエルが生きてるんですね。潰されたけどそこで生きてる。同じですよ。牢獄の中にまで落とされたヨセフはそこでも監獄の長の心にかなって、主が共におられたので監獄の長にかなって、そこで生きていくわけですね。その後 40章のところを見ると、その牢屋にエジプトの王の検釈官長と長寿官長がぶち込まれてきます。ある日この二人が夢を見ます。二人の夢をヨセフは解き明かします。検釈官庁の夢を解き明かして、検釈官庁が3日目にこの牢屋から釈放されるということを告げます。そしてこのもし釈放されたら自分は無実の罪でこの牢屋に入れられてしまったんだ、ぜひそのことをパロに話してくれ、そしてここから自分が出られるように私を助けてくれと彼は懇願します。まあ、検釈官庁は分かった、その時は任せてくれというわけですよね。ところが、実際に3日目にこのパロの誕生日があって、検釈官庁は外に出て無罪放免となるわけですが、40章の23節を見るとこう書いたんですね。 ところが検借官庁はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。自分が釈放されたことで喜んで、ヨセフのことなんかもすっかり忘れちゃったんですね。41章の頭を見ると、それから2年の後って書いてある。聖書って平気な顔してですね、それから20年とか、ね、それから30年とかですね、それから40年とか書いてある。私たちはこう今読むと23節から41章の一節読むと、まあ、何秒で読んでいますよね。でもヨセフの生涯にとってすっかり忘れられちゃってからなお2年、やっとこれで監獄から出られる、自由の身になれると思っていくら待っていても梨のつぶてですよ。2年間、これ2年間も決して短くはないですよね。しかしもし検察官庁がこの時忘れないで、パロにこういう男がいて無実なんで助けてあげてくださいと言ったら、まあ彼はその牢屋から助け出されたに過ぎませんでした。それから2年後、エジプト王は2つの夢を見ます。誰もその夢を解き明かすことができませんでした。その時初めて検察官庁は自分がこのヨセフという人物に牢屋であったことを彼は思い出します。そして王様に、自分は大変うっかりしたことをしました、実は牢屋に夢を解き明かすことができる神の霊に宿った人間がいるので、その人間をぜひ呼び出してください、きっと王様の夢を解き明かすことができますと、この検察官庁のご中心によって彼はパロの前に立つんですね。そしてパロの夢を解き明かしただけじゃなくて、どうやってそのこれから起こるエジプトに起こってくる7年間の大豊作と、その後の7年間の大飢饉を乗り越えていったらいいかということの具体的な提案をするわけです。そしてその提案はエジプト王と側近の心にかなって、彼は総理大臣として取り立てられるんですね。30歳の時です。エジプトに売られた時は17歳です。30歳です。そしてやがてそのことは、彼が単にこの全世界を救うだけではなくて、この使徒の働きの7章のところに戻りますけれども、このエジプトの飢饉はヤコブたち一家が住んでいたカナンの地にまで広がっていって、そして食べ物はなくなってしまった。でお父さんのヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、その兄弟たちをエジプトに使わした。まあ、そこでいろんなやり取りがあるわけですけれども、2回目に彼らがエジプトに行ったときに、ヨセフは自分がこのヤコブの息子であなたたちの兄弟であるということを告白をして、そしてそのヨセフの一家をエジプトに引き取るわけですよね。そのことによってこのヤコブの一家は飢饉から救われたんだということを書いてます。私たちは、そうなのかと思って読んでいますが、これを聞いていたイスラエルの人たちにとっては、このことがなかったら彼らは生きてなかったわけですね。彼らの先祖のことですから、エジプトに行かないで、このヤコブの一家がカナンの地で飢えて死んでしまっていたら、今日の自分たちはなかったんですね。だから私たちが今聖書を読んで、この旧約聖書の事柄を聞いているよりも、彼らにとってはもっと切実なこととして聞いたわけですよ。さて、ヨセフはそのような自分の人生に起こったことをどんなふうに受け止めていたんでしょうか。旧約聖書の創世記、ちょっと開いていただきたいんですが、創世記の45章4節から8節、そして50章の20節、この2箇所でヨセフは自分の人生に起こったことをこういうふうに言います。45章の4節から8節読みます。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼が近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うために あなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、まだあと2年、5年は耕すことは、耕すことも借り入れることもしない、ないでしょう。それで神は、私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わせたのはあなた方ではなく実に神なのです。私はパロを、神は私をパロには父とし、その前科に前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。50章の20節、19節、20節。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちに、あなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけたと書いてあります。ヨセフは自分の人生に起こった13年のこと、まあその後のことも含めて、彼は確かに自分は兄貴たちの憎しみと恨みを買って奴隷に売られた、本当に苦しい目にあった。でもそれは彼らが自分をエジプトに売り飛ばしたんじゃなくて、神様が自分をエジプトに使わされたんだというんですね。そして50章の20節を見ると、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとされました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでしたと言っています。神を愛する人々、すなわちその合計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと、このローマ人への手紙の8章28節を何度も読んで学んできました。ヨセフはまさしくそのことを知っていた人物でした。私たちはどうでしょうか。私たちは自分の人生に起こってくるの良いことも悪いことも、ある時には悪を図られること、それらすべてのことも神がそのことを働かせて一番良いこと、益をしてくださると私たちは知っています。知ってますというのは単に頭で知ってるとじゃなくて、体験で知ってるっていう言葉ですよね。本当に頭でも分かってるし、自分の体でも体験でも知っている。私たちはこの1週間も神が私たちの1週間に起こってくる、私にとって良いことも悪いことも、都合のいいことも都合の悪いことも、明るいことも暗いことも、全てのことを働かせて一番良いことをしてくださる、そのことを私たちもぜひこの1週間信じて歩みたいと思うんですね。で、聖書に書いてあるヨセフの記事は単なる物語じゃなくて、ヨセフと同じように神様は私の人生にも共にいてくださって、私の人生を本当によく導いてくださったということができる1週間を過ごすことができたら幸いだと思います。お祈りをして終わります。神を愛する人々、すなわちその奥を計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ステパノはヨセフの人生を通して私たちの人生を一番よく導いてくださることが神様であることを教えてくださいました。イエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言ってくださいました。ですからこの1週間も私たちの教会の歩みと、また私たち一人一人の個人の歩みと、イエス様が共にいて歩んでくださることを感謝いたします。どうかヨセフと同じように、私たちもこの1週間いろんな中を通ると思いますけれど、私たちの人生に起こってくる一つ一つのことを、神様がその要素を組み合わせて一番良いこと、私たちは思ってもみなかったような素晴らしい歩みをさせてくださることを 信じて感謝をいたします。どうぞ今日集うことができなかった、兄弟姉妹も来週は共にこの場に集まることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。